はい、2本目撮ります。お願いしま す。ということで、まあ、とりあえず今日ライティングのうんぬんかんぬんつるけに聞いていってます。で、まあ1本目でつるけの実績とかね、いろいろ聞いて出会い系の話とか、まあ、作ってきたメディアの話とかをしたけれども、どこから行こうかな。でつるけにとって もそうだし、まあ、一般的にでもいいんだけど、そもそも文章ってどういうものみたいな、まあ、みんなに聞こうかな。ちょっとかなり抽象度高い質問なので、あの答えは別に何でもいいと思うのね。どんなものですか文章っていうの。
なんか文章に仕事するとどんどんよく分かんなくなっていくもの。
まあね、はい、文章苦手だよね。
そうです。
で第一言語は
ジャパン。
日本語。
ジャパンです。
英語じゃなくて、
はい、日本です。
翻訳ミスじゃないんだ。
全然日本です。
なるほど。そういう人もいるよね。まあ文章苦手だもんね本当に。ちなみにこれは余談だけど、阿部の扱う日本語のことを我々は日本語って呼んでる。日本語じゃない。なんだっけ、私の好きな食べ物はお寿司が好きですみたいな。
テニオ
ファーが壊れてる。おかしい。そういう人もいますね。かの子どうしよう。
石伝達の一つ。
おお、意思の疎通ね、
はい、
伝達の手段みたいなね。ゆっくりゆっくりどう。
なんだろう、文章ってなんだろう、自分を表現するものの一つ。
自己表現ね、
うん、
ゆっくりゆっくり。どうでしょう他の人は。ゆり子も文章上手じゃないもんね。
文章が書けない。なんかもういろいろ考えちゃう。でなんかそう絞るのはできない本当に。
まあ、
結論何っていつもやるし、
うん、
まあ、説明も下手だけど文章もさって言った。でなんかもういろいろ考えちゃうから、こうやった方がなんかもっと気遣い入れた方がいいんだろうかとか、うん、結局 何言ったか分かんなくなるし。
普通の会話だと絵文字キラキラとかしてるのに、あ、まあ、ゆり子はさ写真が仕事じゃん。で値段いくらですかとかなると2万2000円です丸みたいな。
急に硬くなる
ね。
ガチッガチッってなる、ね、で済ますってなってね。
そういうのはあるよな。
そうなんだ
よ、うん、どうでしょう。
あのね、
うん、
真実を表現するもの。
おお、なるほど。ゆかちゃんは演じることが仕事じゃん、
うん、
今の文脈で言うと言葉文章はそれだとして、じゃ演じることとかは何になるの。
演じることはエネルギーを伝えること。感情、
エネルギー、感情
を伝える。目に見えないものを伝えるもの、
ね、
文章は言葉という目に見えるもので説明ができるもの。
なんだろうね。文章は具現的なもので、
うん、
その表現は抽象的なもの。
なも
ちょっと気になったので聞きました。
うーん、
インド出身。
文章、なんだろうって、なんか一番近いのはゆっこがさっき言ってた自己表現。でも自己表現の文とやっぱ文章、章がつくっていうのはやっぱりちょっと違うのかなと思った時に、やっぱり章立てされてるっていうのは一つの作品だったり、その章がまとまることによって一つこう自分がの残したいものをこう目に見える形で誰かと共有したいものっていうのをなんか残す意味みたいなのがあるのかなと思いました。
考えすぎじゃね。いや別に全然悪いと思わない。
ちょっと頑張っちゃった。
すごいなと思って文章の章の言葉で考えてたのね。どうでしょう、カチャカチャしてる。
カチャカチャ
してる。相手に自分の気持ちや思いを伝える
もの。うん、なるほど。つるけにとっては文章って何だ
ろう。俺も自己表現かなとは思ってるんだよね。
うん、
なんだろう、そもそもじゃあ俺の場合だと話すのが苦手だから、じゃあ文章の方が得意です、そこで表現しますんだから、そういう意味でやっぱ自己表現かなとはなるかな。
話すのが得意じゃない人もいるのか、世の中には。話す方が楽って思わん、だよね。どう、そうでしょ、文章でき
ないじゃない。文章できないじゃん。
ゆり子さんどうですか。 写真だって写真の方が得意。
今さ話すの得意って言っていいのか。
言葉を返すのは苦手みたいな。まあね、文章は諦めましょうし。文章にもなんかやっぱりそもそもいろいろあるじゃん。小説とかなんかね、よく違い分かんないけどエッセイとか詩、ポエムみたいなものとか、まあじゃあコピーライティングとかセールスライティングとか、じゃあ分かんない集客するためのやつをなんていうのか分かんないけど SEO ライティングとか言うのかな、うん、まあ今日の流れとしてはどっちかというとそういうじゃあ集客とかに使えそうな鶴研がやってきたものだとすると、じゃあなんて言うんだろう、じゃあ小説エッセイとかそのじゃあ物語絵本とかの文章と、じゃあ物を売ったりとか、じゃあ集客をしたりとかそういうための文章って、まあ、それをライティングとじゃあ言うとしたら、それをそのライティングっていうのは続けの中でどういう違いがある？
アートとデザインだと思って。
おー、なるほど。
小説とかって好き勝手書けるじゃん、うん、割とアーティスト要素が強いと思うんだわ、うん、別にルールもないし好き勝手書いていいけど、もう集客用とかコピーライティングってなると読み手ある気になるんだよね、
うん、
だからその読み手はどう感じるんだろうとか、じゃあこの表現したらどう反応するんだろうっていうことを考えるから、結構デザイン要素が強いかなっていう、うん、そういう違いがあるのかなとは思うな。
確かにね、まあ、小説もなんかこういう読む人にこういう気持ちを与えたいとかはあるけど、まあ、作品ありきだもんね。でもそういう売るためとか集客するためのライティングはまず読まれることありきというか、読んでもらうためにどうしたらいいかみたいなところね、うん、まあつまりゆり子みたいに自己満にポエムをつぶやいたりとか、
なるほど、
趣味で小説書いたりしてます？してない？
あ、
してるんかい？知らなかったまあポエムは書いてるかもしれないけど、まあ自己満で小説書いたりとか、まあ、ポエム書いたりとかね、もしもされているのであれば、まあそれはなんて言うんだろう、結局アートはこだわりとか、まあ自分ありきだよね、うん、だけどそれと違って、例えば文章を使って少しでも売り上げを立てたりとか、まあそれを通じてさっきの文脈で言ったら関係性構築していこうとなったら、やっぱりライティングっていう考え方、相手がいるよねっていう考え方、デザイン的な考え方っていうのは必要よねっていう感じだね。
なんかちょっと一つ、ずっとねビジネスメールってなんだろうなっていうのがずっとここにあって、デザインの方に寄ってると思うんだけど、うん、そんなになんだろう、伝えることが大事なのに本当にただただ真実をやり取りし合うみたいな感じ。
ビジネスメールっていわゆるお世話になっておりますみたいな、
うん、
あのやつってこと、
うんうん、
どうなのっていうの
その心は
ライティングの何だろう、うん、そういう技術みたいなの入ったりしたら、反対にその何かを提案するときに、
うん、
その人の心を動かせるものが、
うんうん
うん、あの取り込められるようなってちょっと思ってて、
うんうん、
そこら辺結構穴だなってちょっと
なって。いやー、なるほど。
いや、あると思う、こうにして、うん、そのなんだ、営業メールとか、まあ多分俺も来るし、なんかお店やってる人とかもしょっちゅう来ると思うんだけど、ああいうのって結局自己都合じゃん。こういううちの商品こういう強みがあるから、ちょっとよかったら
導入とか、
ね、お話しませんかみたいな。だけど相手のことを考えたら、なんかうちのサービス使ってほしいと思うけど、まず相手に課題があるから、その悩みを解決するために俺らが存在しますじゃん、流れとしては。だから今の状態でも素晴らしいと思うけど、まだここの改善点もありますよねっていう。例えばじゃあお店だったら MEO 入れた方がいい、その Google マップか口コミとかやってないんだれば、それやることによってお客リピーター増えますよとか、認知度広がりますよって。うちだったらそういうお手伝いやってるんで、もしよかったら今度お話しませんかって。今のまま、あんまりいい例えではないんだけど、そうそう、結局相手の利益になるようなことをちゃんと提示してあげないと反応は取れないというか取りにくいから、 まあ、ビジネスメールで言えばそれは全然使えるかなという気はするよね。
そう、すごい少ないなと思って、うん、自己都合でやりませんか、
う
ん、やりませんかみたいなのが多い、うん、
そうね、まあ、つまり例えば新商品できたんで買いませんかとかじゃなくて、こういうことを例えば集客に悩んでませんかとか、じゃそういう勉強会が前提で集客セミナーみたいなのがあって、それに来てくれた人の E メールアドレスをいただき、その人たちに集客に悩んでるですね、こうこうこういうものありますよとかってことだよ ね、相手の悩みありき、相手の課題ありき、まあ結局相手ありきってことね。
そうね、
うんうんうん、そうね、おもろいな。ちなみになんかライティングってさ、いろいろあるじゃん、さっきも言ったけど、うんうん、B ライティングとか、じゃあそのセールスライティングとか、まあそのまあもちろんブログを書くとか、うん、SNS を書くとかもあるけど、例えばそのコピーライティングって何とかっていうのはどういう感じなの？セールスライティング
目的の違いだと思ってて、うんうん、さっき言ったコピーライティング、セールスライティング、SEO ライティングっていうと、うん、コピーだともう、なんだろう、反応を取るような、まあ、認知取るとか、うん、なんかそのなんだろう、割と煽る系の文言、
うん、
まあ、今だったらじゃあ 90% オフとか、うんうんうん、多分そういうのもコピーライティングの一種だと思うんだけど、うんうんうん、じゃあセールスライティングは、まあ、売り込みって言うとすごく変だけど、ちゃんと売ってあげる、紹介してあげるというか、そういう目的があるのかなっていう感じだし、
うんうん、
じゃあ SEO ライティングだと集客メイン、売るとかは抜きにして、集客してそのまず悩みを解決するための内容を書きましょう、
うん、
っていう感じの目的の違いになるのかなっていう気はするな。
なるほどね。なんかほとんどの人にとってはじゃあ例えばコピーライティング、まあ、不要とは言わないけど、うんうん、コピーライティング能力を身につけようというよりかは、難度としてはね、どっちかと言ったら、まあ、ちょっとセールスライティングを幅広く取ったら、うん、お客さんに何かを手に取ってもらうために文章を書く、そのための例えば構成とか、うんうん、そっちの方を身につけた方がいいのかなっていう感じ。
そうね、うん、方が全然役立つだろうしね、
うん、でもなんかコピーライティングとかで言ったら、じゃあなんて言うんだろう、じゃあバナーを作るときにどんなキーワードを入れて、うんうん、プラスそこにどんなカラーをつけてみたいなね、そういう風なところで活かしていけばいいし、まあ、ちょっと今日後で時間も作ろうと思うけど、その文章の構成をどうするかとか、まあ、それって多分セールスライティングとかにおいては結構大きいのかなみたいな思うんで、まあ、そんな話も後でしようと思います。うん、よきよき。まあ、ここまでの話をまとめると、例えば売上を上げたりとか関係性の構築を図っていくためには、あの自己満小説家のね、ゆり子さんみたいなポエムとかを書いててもしょうがない、相手ありきだから、読み手のことを考えて書くことこそが、まあ、ライティングですよねっていうところよね、うん、ということで、その文脈でいくと、じゃあ読み手のことを考えて書くって何ってなると思うよね。なりません？そう思いますか？
思います、
うん、じゃあ読み手のことを考えて書くって何だと思います？ちなみに阿部は便利屋をやってるじゃないですか、
はい、
で昨日もちょっと話したんだけど、あれが寝た後にこっそりとね、
うんうん、
例えば草刈りをしますみたいな、うん、草刈りやってくださいって依頼が来るじゃん、うんうん、まあ、文章下手くそじゃん、
はい、
やり取りをしてやっぱいいですっていなくなるじゃん、
はい、
お客さん、
はい、
それはもしかしてわかんない、想像するんだけど、うん、もしかして相手のこと、読み手ありきなのに読み手のことを考えてない文章になってんじゃないかな、
うんうん、
みたいな、まあ、課題とかそういう視点で考えると、うん、なんかそういうところに課題が見つかるんじゃないかなって思うんで、ね、その辺についてはどう思いますか？なんでうまくいかなかったか今まで、まあ、ちょいちょい見て指摘はしてるから、
ね、はいはい、まあ、きっと多分自分も焦ってしまっていて、
なんで仕事のやり方焦ると
文章を考えなきゃいけない、
あ、確かにね、
文章が苦手だから、その瞬間でも焦ってしまって、でそれで自分の伝えたいことが優先になってしまって、
うん、
結局自分ばっかりになってしまって、相手が多分やっぱりいいかなってなるんだと思うんです、
うん、例えば希望の時間とか をいつできるんですかって聞いてるのに、うん、4000円ですみたいな金額が金いや違う分かんないよ、
はい、
極端な話ね、
まあ、そうですね、
相手はいつやってくれるんだろうみたいなところがあの重きを置いてるのに、それありきで、うん、あの金額、うん、
多分それを言われたら自分が多分自分の都合を言っちゃってたかもしれないですね、相手が時間を聞いてるのにかかわらず、うん、こっちの優先の時間を伝えたりしてしまって、
うん、
多分そこでんってなって多分どんどんさよならって、
うん、なるほどね、この前もなんかあったよね、相手がなんか4時間やってほしいっていうのに、うん、いや2時間でいいですみたいな、
あ
そういう、はい、なんかやっぱりコミュニケーション層とかもね、うんうん、あるかなっていうふうに思いました。はい、もう一回聞きましょう。読み手のことを考えて書くって何でしょう、ゆっこ。
読み手のことを考えて書く、
今ゆっこはあの制作ウェブ系ね、うん、やるじゃんちょいちょいね、うんうん、LP を今書いてる、これから書く、
これから書く、
これから書く、うん、そういうのを作っていくにあたってゆっこ的にはどうでしょう、読み手のことを考えて書くっていうのはどういうことか。
あ、読み手のことを考えて書く、
うん、
なんだろうな、自分が知りたいことが明、自分が読み手だった時に知りたいことが明確に書いてあるかどうかっていうのは私はすごい、
うんうん、
なんていうか結局何が言いたいのってなった時にそれでその文章って終わっちゃうから、うんうん、なんか自分が知りたいことが書いてあるかどうかっていう、だから自分が読み手になった時にそれを読めるかどうかかな、
うんうんうん、
ちょっとなんかうまく言えない、
あ、いやいや、でもまさにそういう感じなんだろうなって思う、
うん、
いや例えばまず価格だよねとか、
うんうん、
じゃあわかんない、じゃあ講座だったらまず開催日時だよねとか、うん、あとじゃあターゲットとか、うん、じゃあその、まあ、講座なのか商品なのか分かんないけど、その作った人の思いは知りたいよねとかね、そういうふ
う
に少なくとも自分が感じてる部分は文章に盛り込もうっていうのが読み手のことを考えるってことね。
うん、
通勤はどんな感じなの、結局今の流れで言うと読み手のことを考えて書くことがライティングだし、まあ、セールスライティングとか集客のライティングなわけじゃん。通勤的にはどんなことを大切にしてどんな順番でその読み手のことを考えて書くっていうのをやってるかなって。
いや、言うこと近しい部分は本当にあって、うん、じゃあ知りたいこと書いてあるのかとか、
うん、
なんだろう、あとは読み手って、まあ、暇な時に読む人もいっぱいいると思うけど、そんなになんだろう、じゃあ一つの文章を1時間も2時間もかけて読むわけじゃないじゃんってなると、なるべく結論を早く知りたいよねってなってくるから、じゃあ結論を最初に書いてあげましょうかとかってのもなるし、 あと俺が本当に日本語が苦手でだから、じゃあそもそも俺が読めるのかとか、
なるほど、
あと細かいところになると、じゃあ点丸の位置とか漢字とひらがなのバランスとか、うん、パッと見た感じに読みやすい、もう見やすいかどうかかな、読みやすさより、
うん、確かにね。あとは結局それが誰にとってっていうところも大事だよね。
そうね、
じゃあ例えば新聞に織り込まれるチラシであれば、新聞を取っている例えば高齢者の方が多ければそういう文章になるし、うん、まあ、今のじゃあ LP 書きますってなって、じゃあ自分の講座を織りますってなったら、うん、じゃあ事業をやってる人、その人は誰なのかとか、
そうね、
うん、
読者によってやっぱ文体とか変えた方がいいとは思うから、
うんうん、
昼間本当その読者ありきっていう意味では誰向けなのっていうところもすごく大事ではあるよね、
うんうん、まあ、結局ターゲット決めないと、どういう今のじゃあもう点の丸の位置とか、じゃあ使うキーワードとか刺さる言葉とかも決まってこないし、あとなんかみんなペルソナ設定って聞いたことある？あんまり聞かない。なんかめちゃくちゃもうこの人たちわけわかんないんだけど、私もそこまで細かくやんねえわとか思うんだけど、一個メディアを作ろうと思った時に、まあ、必ずするじゃん、ターゲット決めて、うん、ペルソナ設定っていうのをするじゃん。でそれペルソナ設定ってじゃあどういうことを決めること、例えばマキマキだったら、じゃあお家で 片付けに悩んでいる30代ぐらいの子供がいる女性みたいな、ざっくりね、うん、みたいな人に届いたらいいかなみたいにするけど、すっごい詳細にやるじゃん。そのペルソナ設定ってどのくらいまで絞ってやるもんなの？例えばこれまで作ってきたメディアとか今やっていることでやったら、どういうそのざっくり年代と性別だけなのかとか、もっと絞るのかとかで言ったら、あとどんな感じ？
年代、性別、家族構成、
うん、
職業、
うん、
年収、
うん、
趣味、
うん、
普段使う媒体、まあ、SNS とかスマホ、うん、で平日の行動パターン、休日の行動パターン、あと価値観。
やばくない？これ考えてやってますってことなんだよね。ビビったでしょ今の。もうほぼ実在する人だよね、そこまで行ったらっていう。住んでるとこもあれして、家族構成、何年生と何歳の子供がいてみたいなね、収入は400万ぐらいでみたいな、田舎のどこどこに住んでてみたいなね、平日は仕事が5時ぐらいに終わって、7時ぐらいから夜にかけて自分の時間かなみたいな、で週末は昼間ずっと家族と一緒にいてみたいなね、そこまでやるってことね。でもなんかさ、物を売るときにターゲットを絞るってことはさ、届く人が狭まるわけじゃん。そしたら売り上げ下がるんじゃねって多分普通に思わん？例えば男性にも女性にも、10代にも20代にも50代にも60代にも売れた方がマーケットは広い、人口は広いじゃん。でなんでそこまでペルソナを絞ってやんなきゃいけないの？なんでそうやってやることによって売り上げが上がるのっていうところはどういう感じですか？
まあ、まず刺さんないと意味ないよねっていうところだし、うん、あとまあ商品でいうと似たような商品ってもういっぱいあるじゃん。コーヒーもそうだし、
うん、
今電子レンジとかエアコンも全部そうだけど、似たような商品ってもういっぱいあるから、なんだろう、みんな向けにやっても売れないというか響かないんだよね、
うん、
ってなるとより個別にというか人を絞ってこの人向けやった方が、あ、そうそう、私これ探してたってなりやすいし、で一人に刺さるっていうことはやっぱ似たような境遇の人っていっぱい意外といるもんだから、結果としてそれが共感を生んで売れるっていうことにつながるんじゃないかな。
うん、めっちゃ不思議じゃない？絞ったら売れるってどういうことだっけ？思いません？
いや、
思うし、
この間 LP、
ああ確かにこの間 LP の制作をね
作った時に話を聞いた時に、もう未就学児から高校生までの対象の講座だったけど、それの LP を作るって頼まれて作ってみせてみたけど、これなんかどこに刺さるかっていうのはやっぱりこう未就学児の子にこう、なんていうかな、あ、高校生の子にいつまで一緒にお風呂に入ったらいいかっていう文章は刺さらないしっていうので、うん、はあ、確かにって思って、うん、そういうので、あ、すごい絞るって大事なんだなっていうのはすごい感じた。
助産師さんの講座の LP を考えていて、うん、性教育的な文脈でコンテンツを打ち出したい、で幅広すぎだよねそれだとね、つまり小学校上がる前のちっちゃい子を持っているお母さんと、じゃあ小中学生とか高校生とか持っているお母さんお父さんとかだと刺さることも違うよねみたいな、
うん、
高校生のお子さんを持っているお母さんにいつまでお風呂に入るか入ったらいいか悩んでる人はいませんかって言っても刺さんないよねみたいな
ことね、今
の
話、うん、その悩みは過ぎてるよねみたいな、
うん、確かに ね、
そうね、
全部網羅しててもいいわけだもんね、
うん
うん、だけど結局広すぎるとターゲットに刺さらない言葉まで入ってしまうから、うん、自分のことじゃないなって思われる、 それがあるっていうことですね。まあとにもかくにもターゲットは重要そうですねっていうところで、うん、なんかどうやってそのターゲットとかを決めていくんだろう。さっき言った例えば年齢とか性別とかじゃあ収入とかその必要な要素があってあったと思うんだけど、これはなんかちょっとリアルなものがいいかもしれないんだけど、例えばこれまで鶴研が作ってきたメディアのペルソナ例みたいなものってある？こういう系のメディアを作った時には、まあ、別にその時のあれがなくてもいいんだけど、こういう属その要素をバーって入れてこういうライフスタイルでみたいなのを考えてやりましたみたいな。
しかし一番最近ってだとあれか米工房になるのかな、
うん、
あの一緒にやってる お米屋さんのメディアでペルソナ設定したのが細かく覚えてないんだけど、なんだっけな、家族構成でいうと4人家族のお母さんの方か、うん、で多分36、7歳、
うん、
でその人はフリーランスで健康系のイベントとかを開催してる人です。で割と発酵食品が好きで家庭菜園もやってます。健康意識高めで、なんだろう、そういう人の方がなんだろういいお米を探してるとか玄米食にも興味あるよねっていう価値観っていうか、そういう設定をして、じゃあその人にさせるようなキーワードから文言から考えてやっていったっていうのがあるかな。
うん、商品が玄米とか無農薬米とかを扱っているのが強みだったから、そういう風な設定にしてやったってこと
ね。そうね、
うん、っていうのが皆さんにはできますかっていうようなところですよね、うん、でももちろんやった方がねいいんでしょうね。で今の考え方で多分あの ブログで集客して物を売るみたいなイメージしたかもしれないけど、多分つるけの中では他の SNS も一緒でしょ。
同じ同じ、本当に同じ、
うん、Twitter やろうがインスタやろうが、まあ、Facebook はちょっとかなり近い関係性のメディアだからちょっと経路違うかもしれないけど、まあ、YouTube やろうが一緒ってことよね、うん、できそうですかね。あ、どうぞ。
最初私が鶴系に教わったことをちょっと話したいと思うんですけど、うんうん、片付けで、まあ、インスタ、まあ、最初ちょっとすっごいおじゃおじゃでどうにかしなきゃっていうので相談乗ってもらった時に、誰に何を届けたいのかっていうのをものすごいこう突っ込んでもらったことがあって、その時になんかすごい私の中でハッとさせられたのが、片付けとか、 なんか捨てられないとか断捨離ってハッシュタグで検索すると、やっぱいろんなジャンルの片付けでもいろんなジャンルの投稿があって、で例えば私はその片付けの訪問に行きたいんだけれども、まあ、楽天のそのいい商品というかを紹介してる人もいたり、
片付けグッズと
か、ね、お片付けグッズ、お掃除グッズとか収納用品を紹介してる人もいる。でそれをマキマキはやりたいのっていや違いますとか、あと無印良品で独身男性でお家の中をもうとにかく綺麗にしてる、綺麗にというかなんか白で統一してる白インテリアが好きみたいな人もいる。それマキマキやりたいの？いや違います、インテリアのジャンルをやりたわけじゃないっていうので、なんかすごいどのジャンルというかどこで何をやりたいのか、誰に何を届けたいのかっていうのをすごいたくさん話を聞いてもらって決めていくっていうのがすごい大変、自分にとっては分からない、あ全然分かってなかった、なんか全部一緒に見えてたけど、あこんなに違うんだなっていうのがあって、今もマキマキこれはマキマキのこのテーマというかからずれてるからこういうのちょっと違うよっていうのをあの結構理解していけば未だに
、
いただいてますっていう、
うん、
難しいなって思いました。
PR が挟まりましたね。
あ、なるほど。
PR が挟まれ
るの？広告案件です。私、片付けやってるので、ご依頼は私
が知りそうと思って。
あ、
なくて。
あの、リンクを貼り付けておきますね。あ、ええ。あ、ええ。
やってしま
う。まあ、そういうことっすね。なんで、もちろんなんか記事を書くとか、まあ、それこそ専門だけど、もっとその手前にどうやらターゲットを決めるとかペルソナを決めるとかそういう重要なとこがありそうですねっていう、 でそれに関しては別になんか検索すりゃやり方とか載ってるけど、どうせだったら聞いて教えてもらうとか一緒に考えたらいいんじゃねみたいなね。やっぱりぶっちゃけ集客記事を書くのもそうだし、もうプロに任せた方が早いよね、うん、だけどターゲット誰にその商品届けたいのぐらいは多分自分で考えた方がいいわけじゃん、うん、理想のお客さんが誰とかね、そういうところに関しては、うん、でそういうふうに自分が届けたい人、気づきたい関係性みたいな理想なものがあって、まあ、現状ここだからそこを穴埋めするためにライティングとか、まあ、ツルケンが存在するみたいな感じですね。まあだからこそターゲット理想の顧客とかはしっかり考えましょう的なところで、また2本目おしまいします。